先週よりハイデルベルク信仰問答による公開説教を始めました。問1ではこの信仰問答全体を貫く信仰、私たちの信仰を突き詰めて言えばこういうものだという、まさに全ての結論とも言うべき信仰の宣言がそこにありました。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この問答の言葉を私たちは繰り返しこの説教を通して味わってまいりたいと思います。ここに私どもの信仰のすべての答えがある、行き着くところがある、そのように教会はこれを信じて告白してまいりました。この私の人生のすべて、生きるにも死ぬにもそのすべてがキリストのものとされた、それはキリストのご支配のもとにあるということであります。私たちの人生に起こってくるさまざまな問題、また忘れてしまいたい過去、決して取り消すことができない失敗、そのすべてをキリストは贖いご自身のものとしてくださる。でそこに私たちの本当の慰めがあるとこの信仰問答は伝えているわけです。人生の答えはここにある、ここに向かって聖書は語り、またここに向かって礼拝がなされ、そして説教が語られていく、そういう明確な目標がここに与えられているんです。先週の説教ではこの説教はいささか手間がかかるということを申しました。しかし、準備をしながら体験的に言えることはですね、語るべきこと、この説教の目標がはっきりしている分大きく外れることがないという安心があります。それは非常にこの説教を組み立てていく上でこれは有益なことだと思っております。教理によってこの聖書の示す福音の筋道がはっきりしているからなんですね。ですから皆さんもそのようにその筋道をいつも確認しながら説教に聞いていただきたい、そのように思います。で早速、今日の第二主日のところ、ここをもとにして、与えられた御言葉に聞いてまいりたいと思います。でここから実はハイデルベルク信仰問答は本論に入っていくんですね。でそれはまず自分人間のこの惨めさ、そこを見つめるところから始まります。でこれは先週扱いました第一主日の問答問2のところで、この慰めに生きるためには3つのことを知る必要があると、そう述べておりました。すなわち第一に、私たち人間の罪と悲惨がどれほど大きいか、第二に、どうすればこの罪と悲惨から救われるか、第三に、この救いに対して神様にどう感謝すべきかということですね。これが必要、救いに必要な3つの知恵だと教えています。で早速この第一の部分、人間の罪と悲惨ということについて、今日考えていきたいと思います。先ほどの祈りにも祈りましたけれども、明日8月15日、これは66年目の敗戦の日となります。 この8月は特に戦争を記憶する時として特別な思いを持って過ごしておられる方が多いと思うんですね。人類において普遍的な問題の一つに、なぜ人は争うのかという、そういう問題があります。人類の歴史というのはある意味この戦争と切り離すことができないものなんですね。戦争の上に、またその犠牲の上にこの歴史が作り上げられてきた、そういう言い方もよくなされます。またキリスト教への批判の中でよく言われることは、キリスト教はよく戦争するという、そういう批判があります。中世の十字軍の戦いや、あるいは近代のプロテスタントとカトリック教会との対立ですね。さらにはこの現代においては、特に 9.11 以後、キリスト教とイスラム教との対立が挙げられております。戦争と宗教の問題というのは、これもまた非常に根深いものがあるんですね。これだけでも膨大な研究がなされているわけです。で、せっかく信仰を持っても戦争しては意味がないのではないか、信仰を持って争いをするならば、それは信仰を持つ意味はないですね。だから宗教は怖いんだと、こういうことがですね、その宗教に対する嫌悪感となって現れている、宗教離れということをですね、引き起こす大きな原因になっているということは、一つ明らかなことであります。けれどもですね、それは宗教の問題なんでしょうか。キリスト教だから、イスラム教だから戦争するということなんでしょうか。私はそうではないと思うんですね。そうではなくて、その信仰に生きる人間が信仰を間違えているから、そういうことが起こってしまうんだと。ですから、それは宗教とか信仰の問題ではなくて、極めて人間の問題、人間自身の問題なんですね。それを宗教のせいにしてしまうのは良くないと思います。ある、有名な某国立大学のですね、霊長類研究所、その研究では権威のあるところだと思いますけれども、そこのある、学者がですね、こういうことを言っておりました。人間の悪はどこから来たのか、それを知るために猿まで遡って研究しようと思った、そういうふうにこう言われるんです。でも、この猿を研究すれば人間の悪の問題って分かるんでしょうか。人はなぜ争うのか、その答えが本当にこの猿の行動様式を研究することによって出てくるんでしょうか。確かに動物園の猿山に行けばですね、今日も猿同士が喧嘩をしている、そういう光景を見ることができると思います。餌の奪い合いをして、あるいは一匹のメスをめぐってオス同士が喧嘩をする、で、そういう単純な猿の世界をそのまま人間の世界に当てはめてよいんでしょうか。人間と猿は違うのです。もっと人間は複雑でありますし、人間の抱えている闇というのはもっと深いところにあります。で、その闇を明らかにするのは、それは人間ではありません。この人間を作りになられた神様がこれを明らかにいたします。人間の抱えている闇、先ほど戦争の問題言いました。なぜ争うのか、 その根の部分を一番ご存知なのは神様なのです。猿ではないんです。そこで、今日の問答ですけれども、問いの3です。何によってあなたは自分の悲惨さに気づきますか。神の律法によってです。律法、これは神様の御言葉ですね。ですから言い換えれば、神様の言葉によって私たちは初めて自分の抱えている問題、闇ですね、この惨めさに気づくということなんです。でところがですね、ここから今度は私たちの問題になりますけれども、私たちはなかなかその自分の過ちや惨めさを認めようとしないという心が働く。むしろそういった都合の悪いところには蓋をしてしまう。蓋をして表に出さない。自分のこととしてではなく、何か人事のように考えているということがあります。また人の過ちには大変敏感に反応するけれども、いざ自分のこととなると非常に鈍感。自分では自分の悪いところにはなかなか気づかないものなんです。でも自分以外の外なる存在によって、他者によって指摘されて、そして初めて自分の間違いに気づくということがあります。あ、そうだったのか。あ、言われてみればそうだな。自分の中ではそういうふうにこう思うかもしれない。でも、またそこからが問題なんですけども、その間違いを今度は素直に認めることができないんです。人の忠告とか、助言というものを素直に聞くことができないという、そういう心もまた働いている。指摘されればされるほど堅くなになる。かえって今度は開き直ったりですね。で、自分は棚に上げておいて、今度は人を悪く言うことで、この自分の正当性を主張するということがですから、何を言いたいかというとですね、人間が自分で、あるいは人間同士でその過ちを指摘するということは大変難しいということなんです。大変難しいです。先日も今私が仕えております教会、長老会という、長老会はだいたい1時から始まってだいたい5時までかかるんです。かなり長い長老会を毎回しておりますけど、その中でやっぱり教会の中で起こってくるいろんな問題について話し合います。で、やはりそこで長老が指導するということですね。そのことについて、いろいろ話をするんです。それが長老の務めですよ。間違いを正すということ。それが長老の務めです。でもそれは大変難しいということ。でもそこで私がその長老たちに申し上げることは、ただ人間的にですね、お友達同士でそれを指摘し合うのではないんだ。あなたは長老です。長老というのは、御言葉を持ってですね、その誤りを正すことができる。で、それが牧会というものです。牧会するということはそういうこと、御言葉によって間違った道を修正するですね。それができる。で、そういうように私たちは神の言葉によって人の誤りを正したりする。そういうもの、今正すという言葉を用いました。で、これは正しくするという意味です。誤りを正すということですね。でもそこで、私たちが考えなければならないことは、人間が人間を本当に正すことができるのかということ、そこを考えなければならない。 人間が人間を正しい道に導くことができるのかということ、人間を本当に正すことができるのは果たして人間だろうか、神様しかそれはできないのではないか、本当に正しいお方でなければ人間を正すことはできないんですね。ですから先ほども長老会の話をしましたけれども、神の言葉によって牧会するということ、ただ人間の言葉で教えるとか指摘するということじゃない、御言葉によって、まあ、ここは大変難しいところでもありますけれども、でもそうやって訓練をしていかなければならないんですね。でだからこそですね、人間には聖書、神様の言葉が必要なんです。神様の言葉だけが私たちの誤りを正し、その悲惨さを惨めさを明らかにして、今間違ってるよ、それをちゃんと指摘することができるのは神の言葉だけなんです。マルチン・ルターは外なる言葉ということを言いました。外なる言葉、人間の内なる言葉には人間を正したり気づかせたりする力はないんですね。ただ外なる言葉だけが私たちを誤りに気づかせ、そして正しく悔い改めに導くようにすることができる。で、この外なる言葉、神様の言葉がもしなかったならば、もうこれは本当に恐ろしいこと。人間は間違った方向にどんどん進んでしまう。全く改めることもできずに、もう気がついた時はもう手遅れというようなことまで、起こってしまうんですね。私どもの教会が告白する日本キリスト教団の信仰告白の中で、聖書ですね、こういうふうに言います。信仰と生活との誤りなき規範なりですね。この規範としての聖書ということがここでもやっぱり重要になるかと思うんですね。間違いが分かる、間違いを指摘することができるというのは、それは間違っていないということが示されて初めてそれ分かるわけです。例えばその交通違反が分かるのは、それは法律があるから、交通法があるから、その間違いが分かるわけですね。その基準、規範となるものがあって、間違いは正されます。そういったすべての規範こそが、実は聖書、神様の言葉なんです。そこでしか人間は自分自身を正しく見つめることはできません。ではその神様の言葉である聖書は何を私たちに求めているか、それが問いの4のところになります。問いの4ですけれども、今日神の律法は私たちに何を求めていますか。それについてキリストはマタイによる福音書22章で次のように要約して教えておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。でこれは福音書にある主イエスの言葉がそのままここに引用されています。これは律法の要約として主イエスが教えられたものですね。神様の言葉というのはこの2つに要約されるというんです。神様を愛すること、そして隣人を愛するということ。この愛に生きているか、そう問われているわけです。つまり私たちが間違った方向に向かっているのか、そうでないか、これを知るためには何が基準になっているかというと、愛が基準になっている。この愛で測るんだ。神様を愛する、隣人を愛する、 そのことに生きているかどうか。そして驚くべきはこの後です。問いの5です。あなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますか？できません。なぜなら、私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからです。私たちはこの愛に生きることはできない、そうはっきりとこの信仰問答は伝えている。愛に生きることはできない。いや、それどころかもっとひどいことがある。神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いている。これは少し言い過ぎではないだろうか。いくらなんでもそんなに人間というのは悪いものではないでしょう。そういう反論もですね、起こしたくなるような、そういう言葉ですよね。でもどうでしょうか、皆さん、自分自身にやっぱり問いかけてみていただきたいんです。本当に神様を愛すること、隣人を愛することに私たちはこれを守れているのだろうか。この完全に行うことができますか、この完全にっていうのは、これは一点の曇りもない心の底から愛するということなんですね。そのように神様を愛してきたか、隣人を愛してきたかとなると、ちょっと私たちもこれ不安になってくるわけです。神様を愛するということは、その御言葉に喜んで聞き、そして従うということですね。そしてこのように礼拝を守るということです。でもどうでしょうか。もちろん外面的はするでしょう。外面的には教会に行って、そして礼拝をして、また奉仕をするということもあります。でも心からとなると、これまた難しいですね。やっぱりどこかに、心のどこかに私たちの神様に対する思いというのは、どこか歪んだものが出てきてしまうということがあります。また隣人を愛するということもそうでしょう。家族でも、また教会の交わりでも、心からというのはこれとても難しいことです。表面的には仲良くすることができても、心から愛し合う、あるいは心から許し合うことが本当にできるかですね。心のどこかではやっぱり何かこういがみ合っているところがあったりする。で、それは実は今日のこの御言葉、ロマ書の御言葉を今日読みましたけれども、その中でパウロが自分のことのようにしてこれを言っているわけですね。22節以下のところ、今度は御言葉の方にちょっと聞いていきますけれども、ロマ書の7章の22節のところをちょっと見ていただきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の御体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を御体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。パウロ、自分の中にそのように分裂があるということをここで述べているわけですね。もちろん神様の律法を喜ぶというその心の法則はあるけれども、でも一方でやっぱり五体はなかなかそれを守ることができないという、そういうジレンマですよね。そういったものの中でパウロは非常に苦しんでいるということがわかります。ですからパウロは言います。私はなんと惨めな人間なのでしょう、ね、このパウロの叫びというのは皆さんよくわかるのではないでしょうか。私たちも神様には仕えたい、そういう思いを持ちながらも、でもなかなかそれがついていかないですね。思いとその実際の行動がこう乖離していくということがあるわけですね。そこにやはり人間の惨めさ、そういったものが分かると思います。ハイデルベルク信仰問答はそういった人間の本性をもう既に見抜いております。だからこそ この問いの5のところですが、できませんとはっきりと答えているわけですね。でここは私は大変重要な点だと思います。ちょっとしたこうなんていうんですかね、上っ面なことだけ言ってですね、できますよなんてことは言わないんです。もうできません、はっきりここで言っている。お茶を濁すようなことはしない。まずはできない、そこに立たなければならないんだ。そこに立たなければ私たちの新しい関係はいつまでたっても始まらないんだ。いつまでもいい顔して表面的なお付き合いをしていても決して問題は解決しないんですね。まずはいかに私たちが惨めであるか、疑い深く嫉妬深く愛に敗れているか、それはもう皆さんがお一人お一人経験的にお分かりのことと思います。自分自身のことですよね。けれどもこの惨めな人間を神様はお救いになられます。神様はこの惨めな私たちに絶望されない、イエス・キリストを与えてこの私たちがもう一度愛に生きることができるようにしてくださった。だからパウロはですね、ここで突然言います。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。今まで私はなんと惨めな人間でしょうと言ってすぐに神に感謝します、そう述べて、惨めさを語りつつも同時に感謝せずには折れない。それはどうしてかというと、イエス・キリストが罪と死の法則からこの私を解放したからなんだ。罪と死に向かって坂道を転がり落ちる人生はイエス・キリストによって一転したからなんです。新約聖書ヨハネ福音書にはですね、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、そう語ります。神様の言葉というのはですね、私たちにその罪の悲惨さを気づかせるだけではありません。その神様の言葉が私たちをまた新しくするんです。イエス・キリストという生ける命の御言葉によって人間はもう一度神の子として創造されます。この外なる神様の言葉が私たちを惨めなままでは終わらせない、新しく祝福された人生へと私たちを確かに導いてくださるということ、そのことを感謝したいと思います。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの御言葉によってこの自分がいかに罪の中に落ち込んでいたかが分かります。けれども同時にあなたの御言葉によって私たちがその罪の闇から引き上げられ祝福された新しい人生に歩むことができる、その恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞ一人でも多くの者がこのキリストという命の御言葉に出会い、もう一度愛に生きることができるように、神様を愛し隣人を愛していく、その愛に生きることができるように主をどうぞ導いてください。今日から始まります一週間もまたただ自分の惨めさを嘆くのではなく、この惨めさから救い出してくださる、愛に生きることができるように高めてくださる、その主の救いに委ねることができますよう、私たちの信仰を強めてください。まだまだ暑い日々も続きますけれども、一人一人の健康が守られて なおそれぞれのところにおいて主の救いを証ししていくことができますように強めてください。感謝願い、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌の273番の B を